もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい、既婚です。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
一人です。
何歳ですか？
12歳です。
12歳、男の子、女の子？
男の子です。
男の子。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
3日前に、主人が何の相談もなく、はい、ウィークリーマンションを契約してお金も払ったので、2週間後に、はい、そちらに自分が別居するというような報告を LINE の方でしてきて。
ということはもう日常会話がなくて、はい、LINE で話をしてたわけね。
そうですね、日常会話なくて話し合いもしてくれないので、LINE の方で主人の方から必要な事項は、一緒に暮らしているんですけれども、はい、連絡事項はそのような形で取っていました。
はい。いつ頃からですか、離婚の話になったのは。
主人の方から、できれば別れたいんだっていうような話があったのは、2、3年前に、
ああ、そうですか。
愚痴みたいな形で言われました。
2、3年前から離婚という言葉そのものがもうすでに出てたわけですね。
まあ、できれば別れたいっていうような話を。はい。
はい。それで
3ヶ月間、ウィークリーマンションの方に、とりあえず住むことになったので、はい、その後のことは、自分の方でゆっくり準備をして、考えた上で、また報告をしますっていうような話だったんですが、はい、それだけで、金銭的な問題、生活費とか、そういった部分は、どのようなことになるかっていうことが、言及されていなかったので。
ということは、もう、離婚する
つもりではないかなと思うんですが、うん、
離婚後の子供の養育費から始まって、はい、いろんな話し合いは必要とするんですけど、一切そういう話し合いはないんですね。
ないです。もしものことがあった場合にと思って、もう3年ぐらい前から主人に提示をしてくれるように何度もお願いはしていたんですが、家の財産がどのくらいあるのかっていうのも教えていただけなく、
はい。あなたは今働いていないんですか？
はい、専業主婦でいます。
専業主婦ですか。
はい。それで、LINE の方で、お金の面に関してはどのように考えて出ていくのかということを聞きましたらば、
はい、
当面は給料の入ってる口座から、お互いに自由に使って、私の方で足らなかったらば自分で働けという返事でした。
話し合いっていう感じじゃないね。足りなかったら自分で働けっていうんじゃ。
はい。
で、話が出たのは2、3年前からっていうことですけど、それまでもうまくはいってはなかったんですね、はい、結婚生活は。
はい。5年ぐらい前に、はい、主人が仕事で海外の方に単身赴任をしていたんですが、
はい、
1年9ヶ月ぐらい行っていたんですけれど、うん、5年前に帰国してから、はい、すぐに様子がおかしくて、
はい、
子供のことも全く目に入らない状態で、はい、自分の部屋にこもって、はい、電話をしていたり、はい、メールをしていたりとかっていうような状態だったので、
はい、
子供がやっぱり父親が久しぶりに戻ってきたので、
はい、
お父さんと3人で仲良く暮らしたいんだけどっていう話をしてるんだっていう話をしたんですが、よくある世間で言うような仲いい家族っていうのは諦めてくれって言われて、
うん、
私もいや、子供が望んでいることだから、お互いに話し合いながらダメなところはダメで直していきながらうまくやれないかっていう提案をしたんですが、もう一切拒否をされていたので、そのまま私は子供がかわいそうなので一応うまくやっていくように主人に働きをかけてきてはいたんですが、2年ぐらい前にずっと態度が変わらないので、どのようにしたいのかっていうのを聞いたらば、初めてできれば別れたいと思っているっていうふうに、
ん、なんか今の話聞くと、もご主人の方はもう結婚生活そのものにもう見切りはつけちゃっているっていう感じですね、
はい、そうですね、5年ぐらい前からもう主人の中では離れていってました、
うん、はい。それで今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
突然の別居の提案を受けて、金銭的なものでもしそのまま別居を続けていく場合の法的な金銭関係の手続きとか処理の仕方 も教えていただきたいですし、
あ、そうですか。
あともし3ヶ月後に離婚という話がだんだんお互いに色濃くなってきた場合、金銭的な処理の仕方、慰謝料とか養育費とか、はい、財産分与の件とかでどのようにしたらば私たちの生活が守れるのかということを聞きたいんですが。あ、分かり
ました。割と気持ちの問題はそのまま整理ついてるんですね。
離婚は、はい、ついてます、はい、
はい、分かりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい。
要は手続き的な現実的な進め方の問題ということになるわけでね、
はい、
まあ、手順としてはともかくあの別居の間の婚姻費用の分担ということになるんですけども、
はい、
でそれを踏まえた上での離婚も合わせて、
はい、
財産分与の問題、
はい、
で場合によってその慰謝料云々ということが立ち得るのかどうかは別として、
はい、
財産関係の清算、
はいはい、
そこを進めていくということになるんですよ、
はい、
それで今お話を伺っているとあなたは全く専業主婦 でこの間、はい、財産の内訳開示してっていうか明らかにしてって言っても何も教えてくれないっていう状況と、それから、はい、あなた自身も特にそのへそくりみたいな形で蓄えをしてたっていう状況はあるの？
ないです。
全くないのね。
はい、
先ほどね LINE で生活費どうするのって聞いたら、
はい、
給ぶりの口座からねとりあえず使えと、で足りなかったらお前働けと、
はい、
そういう LINE が来たっていうことなんだけど、給与口座についてはあなたが家族カードなりカード本体ないか持ってるわけ？
はい、あの給与口座の方の通帳とカードの方は私の方で所持しているので、
うん、
給与が入ってくるのとあとボーナスの入ってくる口座っていうのはまた別なんですが、その2つだけは通帳の中身は私は分かっています。ただそこから主人がネットバンキングでちょこちょこお金を引き出して、
あ、旦那もやっぱり引き出せるんだな。
はい、あのネットバンキングの方、主人の方はその口座と紐付けしてるので、
うんうん、
株式の方に投資したり、
うん、
定期預金の方に投資をしてるみたいなんですが、その時にはネットバンキングの方に振り返していってるような状態なので、
あの給与の口座の残高はある程度あるの？
そうですね、若干はあります。ただ1年それで過ごせるかどうかっていうぐらいです。
当面のもう具体的な話をちょっとした方がいいと思うんだけども、
はい、
あなたねやっぱり弁護士頼んだ方がいいんですよ。
はい、はい、
それで全く手元に用意がないんであればね、
はい、
場合によってあの耳にされたことあるかもしれないけど法テラスっていうのがあって、
はい、
そこで弁護士費用やなんかが当面ない人についてサポートするっていう制度があることはあるんですけども、
はい、
そうではなくて今給ぶりの口座で残高ある程度あるんだったらそこから弁護士費用抜いちゃいなさい、
はい、
その中で弁護士費用を用意して、
はい、
あなたのどなたかあのご相談できるような関係っていうか、
はい、
その要は弁護士をその見つけるについて、
はい、
今ネットでどうこうとかってあるけども、
はい、
医者と同じで飛び込みで行くっていうのは私的にはどうかと思うので、
はい、
どなたかお知り合いで弁護士を紹介してもらうっていうルートっていうのはありそうですか？
なかったです。全部いろいろ親戚からすべて当たったんですけど、
うんうん、
どのような知り合いとか紹介してあげられるっていうような方は全然いなくて、
うんうん、全くない？
なかったです。
そうすると弁護士会ね、お住まいの地域にあの弁護士会っていうのが当然あるんですよ、
はい、
そこで相談した弁護士が直接受任をするっていうことは認めてますから。はいはい。で、それはあの、直接受任するにあたっては、会の方へちゃんと届け出て、受任するっていうシステムにはなってるわけで、
はい、
その弁護士会の法律相談のルートで、
はい、
ともかく相談をして、で、はい、直接受任受けてもらえないか、まあ、相談してみた人とあなた波長が合えばの話だけどもね、
はい、
その上で、まず弁護士を見つける、
はい。
それが今のあなたにとって喫緊の課題です。それでその人と二人三脚で今後のスケジュールを組み立てていく、
はいはい、
それでさっきちょっとあの急ぶりの口座から弁護士を抜いちゃいなさいって言っちゃったけども、それはね今ご主人はそこからごっそり抜かれるなんて思ってないから、
はい、
とりあえずはきちんとしたその弁護士を見つけるまでの間は生活費として使ってる手をにしといて、
はい、
それで見つけた時にはもうそこから弁護士を抜いちゃいなさい、
はい、
でまあそれもその頼む弁護士とやり方はちょっと相談してください、
はい
はい、でこんな状況ですので、
はい、
さっさと話し進めた方がいいですから、
はい、
でもう調停の申し立てをすることになります、
はい、
つまりね離婚するためには離婚の訴えからって入れないんですよ。まず調停からやってこいってことになってるから、
はい、
で家事調停で離婚の申し立てと合わせて離婚が成立するまでの婚姻費用の分担の申し立てと、はい、その両方をやる必要があるんですよ、
はい、
そういうことの段取りを考えてください、
はい、
ただそのちょっと時間的な問題があって、
はい、
それがランディングできるまで一定の期間どうせかかるんですよね、
はい、
で奥様ね今までパートにも出たとかそういうこともないの？
主人が出してくれなかったです。
ああ出してくれなかった。でももう、はい、彼はいなくなっちまうんだから、
はい、
やっぱりね婚姻費用の分担で話まとめてもらうまでの間、はい、その間少しでもね、はい、自分のその日常の生活をカバーできる旦那に言われたから働けっていうんじゃなくて、
はい、
戦をするために、はい、その間少しでも兵糧を自分で稼げるものは稼ぐという手立ては作っといた方がいいので、
はいはい、
パートでも何でもいいから自分なりにちょっと稼ぐ算段、
はい、
それも並行してやってくださいな。
あ、わかりました、はい、であの休養の振り込みの口座を、うん、例えば主人が閉じちゃった場合、
う
ん、私に
っていうこともあり得るからさ、
はい
はい、
それを前にやっぱり少し実は抜いてた方がいいですか、
うん、やりそうなの？
会社の方にやりそうです。今から半年ぐらい前に違う件で私が相談したときに、うん、主人が別れるとかの話だと思ったのにって言われたので、うん、でその時にあの俺が出てきたいって思ってるから出て行かせてくれって言われたので、うん、じゃあ生活面の保障をしてくれるのかって聞いたらば、うん、どうしてって言われたので、でその後何のステージもなくてここまで来ていて、
うん、
なのでもしかしたらその3ヶ月の別居の期間の間に、うん、主人が口座の方を、うん、閉じてしまって自分の違う方に給料を振り込むような手続きを会社でしてしまった場合、うん、っていうのをちょっと恐れていたので、
ああそしたらもう残高全部抜いちゃった方がいいかもしれないね。
そうですね、
ああそういう恐れがあるんだったら、
はい、主人の名義なので銀行の方でやっぱり主人が来て手続きを
しないと、うん、いやいやそうではなくてキャッシュカードがあるでしょうが、
それで1日20万ずつしか引き出せないのを、はい、それをこまめにやってちゃってた方がいいですか。
うん、ある程度やっていくしかないけど、ただそれって毎日10万ずつ下ろしていったらそれを目指すとこ見つけてそこでロックかけちゃう可能性もあり得るわけで、だからね急ぎねやっぱりね、はい、弁護士を見つけるっていうことを最優先にしてくださいな。
あ、はい、
いいですか。
それとお金の方と、
そうです、よろしいですか。
はい、
加藤先生変わりますね。
もしもし、
はい、
日常会話がなくて LINE でもって話をするって、こんな重要な離婚するとどうのっていうのを面と向かって話ができないような異常な状態ですから、
はい、
そこら辺のところはもうさっさっさと悪の他人と同じような関係なんですからね今も。
そうですね、
ええ、中川先生おっしゃったようにとにかくこれはもう早く手続きをトントントントンと進めていくことがいいので、先生がおっしゃったように、はい、弁護士の先生を探してください、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。さよなりました。
夫婦といっても赤の他人という関係があります。